こんにちは。今回は、あなたが共有してくれた DTM 学習に関する情報源。これをもとにですね、Google のちょっと注目されているサービス、Notebook LM について一緒に掘り下げていきたいと思います。情報って本当溢れてますもんね。ウェブサイトとか動画、PDF とか、なんかたくさんの資料から効率よく要点をつかみたいっていう、あなたのニーズにどう応えるか見ていきましょうか。さて、まずこのノートブック LM。これ一体どんなツールなんでしょうか？ Google アカウントがあれば無料で使える AI ノートってことですが。
ええ、そうですね。
自分のウェブサイトの URL とか、YouTube 動画、PDF、テキストファイルとか、手持ちの資料をアップロードするところから始まると。
ええ、ここが結構ポイントでして、一般的なウェブ検索とはちょっと違うんですね。
ああ、そうなんですか。
はい。ノートブック LM は、あなたがアップロードした情報源。つまりあなたの資料だけをこう分析の対象にするんです。
なるほど。
なので共有された資料にもありましたけど、元になる情報源が信頼できるものなら、そこから引き出される回答の信頼性も、期待できるっていうわけですね。
ふむふむ。
しかもどの資料のどの部分から情報を得たか、引用元も示されるみたいですし。
なるほど。そこは安心ですね。例えば資料にあった DTM の専門用語、ゲインステージング。これは各トラックの音量レベルを適切に管理する工程ですけど、これについて、これって DTM に必須なの？とか聞くとですね。
うんうん。
アップロードした資料に基づいて、いや、必須ではないけど、ミックスが早くなる、みたいな利点があるよって要約してくれると。
ええ。
これ単に情報を集めるだけじゃなくて、なんか複雑な概念を理解する手助けになりそうですね。
そうですね。さらに注目すべきは、複数の、しかも言語が違う資料を扱える点でしょうね。
あ、言語が違っても？
ええ。日本語の記事と、例えば英語の YouTube チュートリアルを一緒に入れても、その言語の壁を越えて内容を把握して、ちゃんと日本語で要点を引き出せる。
へえ。資料を提供してくれた方が革命的だって言ってたのはまさにこの点かなと。専門知識が特定の言語に縛られなくなる、そういう可能性を感じますよね。
うわぁ、言語の壁を越える。っていうのは、それはかなり大きいですね。
じゃあもし、その複数の資料で言ってることが違う場合、例えば推奨設定がなんかこっちの記事と動画で違うみたいな時はどうなるんでしょう？
ああ、それも面白い点で、資料によるとですね、この2つのソースでは目標レベルが違いますね、みたいな比較も可能だそうです。
比較してくれるんだ。
つまり情報をそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、情報源ごとの違いとか、矛盾点みたいなものを AI が示してくれる。
なるほど。
これってあなたがこう受け身で情報を見るんじゃなくて、より能動的にちょっと批判的に資料を吟味するきっかけを与えてくれるって言えるかもしれませんね。
矛盾点を突きつけられることでより深く考えると、なんか製品比較とかにも使えそうですね。
まさに。複数のオーディオインターフェースのマニュアルとかレビュー動画とかを読み込ませて、ボーカル録音に向いてるのどれって聞けば、スペックを比較して推奨を出してくれるっていう例も資料にありましたね。
ふむふむ。
他にも新しい音楽ジャンル、例えば資料にあったメロディックテクノ、これは文字通りメロディックな要素を持つテクノですけど、これを学ぶ際に海外のチュートリアル動画、多くが英語ですけど、これを読み込ませて、特徴とかテクニックを質問して。
うんうん。
さらに、自分の DAW、つまり音楽制作ソフトですね。例えば、エイブルトンライブとかで再現するにはどうしたらいいみたいに、マニュアルの情報と紐付けて尋ねる、といった応用も考えられるようです。
なるほど。それは学習がはかどりそう。で、もう一つ、ユニークな機能として、音声解説っていうのがありましたね。
ああ、ありましたね。
YouTube 動画の内容なんかを、二人以上の対話形式、まるでラジオ番組みたいに音声で生成してくれると。
ええ。
これ運転中とか画面見れない時に耳から学習するスタイルにも対応できるっていうのは、なんか面白い試みですよね。
そうですね。資料の話者の中もなんか自分より話が上手いって感心してましたね。
それはすごい。
ただ便利な一方で注意すべき点もちゃんと指摘されていました。著作権の問題ですね。
ああ、著作権。
特に、有料で買ったコンテンツとか、書籍を自分でスキャンしてデジタル化した、いわゆる自炊データ。こういうのを読み込ませる行為自体は、法的にグレーゾーンとなる可能性がやっぱりあると。
なるほど。自分で使う分には、まだしも。
ええ。
生成された要約とか、ノートブック自体を共有する機能もあるみたいですけど、 元の資料に著作権がある場合は、その共有範囲とかにこう細心の注意が必要ですよということですね。
まさにその通りです。あくまで個人利用の範囲っていうのを意識することが重要でしょうね。
というわけで、今回はノートブック LM について、あなたが共有してくれた情報源からその可能性と、まあ、注意点を探ってみました。自分の資料を AI に渡して対話を通じて理解を深めるっていうのは、まさにあなた専用の学習パートナーを手に入れるみたいな感覚かもしれないですね。
そうですね。膨大な情報から必要な知識を効率的に引き出して、その上言語の壁さえも乗り越えられる可能性が、学びの質とスピードが、これまでとは全く違ったものになるかもしれません。
最後にですね、ちょっと視点を変えて、あなたに考えてみてほしい問いかけを。こういう AI ツールが情報を整理して要約することが当たり前になった未来って、知識を伝える側、つまり私たちのようなコンテンツ制作者は、情報をどうデザインして提供していくべきなんでしょうかね。AI に理解されやすい構造とか表現とかが、これからはより価値を持つようになるのかなとか、今回のこの深掘りがあなたの思考をさらに広げる、そんなきっかけになれば嬉しいです。